申命記の14章から16章を習っていきます。学んでいきます。ここでのテーマは主の聖なる民、主の聖なる民です。2節に出ています。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。前回私たちは主にとって正しいことという題で12章と13章を学びました。そうですね、12章と13章を学んだんですね。でそこにですね、この8節、12章の8節ですけれども、私たちが今日ここで、しているようにしてはならない、おのおのが自分の正しいと見ていることを何でもしているって書いてあったんです。けれども主にとって正しいことをしていきなさいということを私たちは学んでいたんですね。でこの申命記というのは、このモーセの五章の中でもですね、この関係について、神様との愛の契約について、書かれてある書物です。ですから律法としては繰り返されているところが非常に多いんですけれども、この神様を主を神としていく、主を最も大事な方としていく、ゆえに主よりも大事なものがあるのであればそれは偶像である、だから偶像についてのですね、この戒めが数多く出てくるわけなんですけれども、でそこにおいて選ばれた場所でこの礼拝をしなければならないということですね。私たちの心が皆が置かれているところで本当に整えられて、主を神として崇めていくことができるということ、そして13章においては今度は仲間の間からですね、他の神々に仕えようということが出てくるわけですね。その時に試されてくるわけですね。それは本当に主を神としていくかということが試されるわけなんです。ですから偽預言者のようにですね、このまことしやかなことを話し、また技を行っていく、そのような中でも印がなくても主を愛していくか、また兄弟姉妹、また親しいものですね、この肉の家族とか、そういう本当にこの肉においての愛、自然な愛、これはもう持っていて当然のものなんですけれども、それをもう乗り越えられるかどうかですね。そしてそのように汚染されてしまった、汚れたものとなってしまったようなところに対して、私たちがどのように対処していかなければいけないかということです。私今ちょうどテモテの第二の手紙の3章を学んでいるんですけれども、そこに汚れたものとなりというのが書いてあるんですね。このちょっと明日公開するので、ちょっと先走っちゃうんですけれども、この汚染されてしまうという意味があるわけですね。そういうふうにこの私たちが自分たちにとってはこれが正しいと強く思っていることがたくさんあるんですけれども、しかし主に力を尽くしてより頼んで、この主が正しいと思われることを選び取っていかなければいけないということでありました。そしてその流れがですね、基本的に続いていきます。この14章と15章と16章も続いていきますけれども、ここではこの聖なる民なんだということについてですね、さらにこの主を愛することについて具体的に述べられています。一節です。あなた方はあなた方の神、主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。この死人のために自分の身を傷つけたり、額を反り上げたりするということは、この地域の住民、カナン人とかが行っていた異教のしきたりであったわけですね。宗教儀式の中の一つ。またバールの神も覚えてますね。エリアがバールのこの預言者とこの対決した時に彼らは身に傷をつけていたんです。こういうことを行っていた。しかしそれをしてはならない。なぜかというと主の子供だからだというふうに書いてあります。でこの子供という言葉がですね、とても大切でですね、子供というのは聖書の中でこの模範として模範、見習っていくとか習うとか真似るとか、または服従するとかという意味の中で使われていきます。 例えばエペソの5章の1節には、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいとあります。そしてこのペテロの手紙、第一の手紙の3章の6節で、妻に対してペテロが勧めをしているんですけれども、こう書いてます。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。ですから血縁家族というようなものではなくてですね、この子というのはこの真似るとか服従をするという中で語られているんです。他にもエペソ人への手紙の中で光の子供として歩みなさいとか書いてあるんですね。この子が両親に従う、そこが強調されています。他のところでもこのアブラハムを、この異邦人の私たちも父とみなすようになっていることがローマ書の4章に書いてありますけれども、そこにも約束がアブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。ですからアブラハムの信仰に習っていないのに私は信仰によってアブラハムの子孫だということは無意味なんですね。矛盾してるんです。服従する、従順である、また見習っていくということがあって、ここでは主の子供である、主に習っていくんだ、この異教の習わしに習っていくのではないんだということがここで言われていることなんです。そこで次に2節にこう書いてあります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなた方を選んでご自分の宝の民とされた。聖なるという意味はこの若たれるという意味になります。区別されるというふうに言ってもいいかもしれません。例えばですね、今私はハムスターを飼っていますけれども、ペットショップに行ってたくさんあるハムスター、小さいハムスターがですね、10匹20匹その一つの、このケースの中に入っているんですね。でその中から選び取るわけですね。そして今は彼は私のハムスターとなってペットとなっているわけです。で彼は他のものとは違うわけですね。単なるハムスターではないわけですね。でこれがですね、この若たれるの元々の意味であり聖なるの元々の意味なんです。ですからここで、主が、仰せになっておられることは、このイスラエルの民は他の、世界の国々とは異なる区別されたところの民族なんだということなんです。ですから彼らと同じように歩むということではなく、むしあえて故意に別にこう融合せず別に歩んでいくというそういう意味があるわけなんですね。でそこでこのようなこの神様のイスラエルに対する宣言は、このキリストによって召し出されたクリスチャンに対しても語られているんです。ペテロが言いました。第一ペテロですけれども2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民、神の所有とされた民。この第一の手紙の中にまた聖について書いてあるんですね。こう書いてます。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。このように他の人たちとは異なるのだ、異なる生活をしていかなければいけないということであります。今私たちの間では神は愛ですということが強調されています。そしてこのようなどん底の中にいても神はそれでも受け入れてくださるというようなですね、ことがこう強調され、またそれが一つの教えになっているわけなんですね。ところがですね、神が愛されているのは私たちをご自分のものとするためであってですね、 聖なる民とするためであって、そのままに押しとどめているということでは絶対にないわけなんですね。でここで私たちが気をつけなければいけない、神様を愛していくということは神様のものになっているということであって、契約の関係の中にいてですね、そしてこのしてはいけないこと、しては良いことということが明確に区分けされていて、そしてしてはいけないことということがこの他の人たちにとってはもう当たり前のようにしていることということがたくさんあるわけなんです。けれどもそうしてはいけないんだということをこの神様は言われているわけなんですね。で具体的にこのイスラエルが聖なる民として生きるためにこうしていくべきこととして食べ物があるんです。食べて良い清い動物と食べてはいけない汚れた動物を区別していきます。3節、あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひづめが分かれ完全に2つに割れているもので、半数するものはすべて食べることができる。この陸上の動物、獣については食べることができます。ただしひづめが分かれていて完全に2つに割れているもの、また半数するものであるということであります。このひづめがあって、あの馬、まあ、ここにも書いてますね、あのこの鹿とかノルジカとかですね、ヤギとかですね、まあ、馬もこのひづめがありますし、この見ると牛とか羊もみんなあるわけですね。そしてかつ半数するものなんだということです。この胃が2つあるわけ、2つ以上あるわけですね。半数するものなんだ。そして次に、半数するものまたはひづめが分かれたもののうち、ラクダ、ノヤ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは半数するが、ひづめは分かれていない。それはあなた方には汚れたものである。この半数はするけどもひづめは分かれていないですね。このレビ記の11章にはもっと詳しく書かれていますけれども、例えば猫とかですね、この直接足が地面に触れているわけですね、爪がないわけですね、ひづめがないわけです。そういうものは汚れたものなんだということです。ところでノウサギというのが、この多くですね、この聖書の批評家によってですね、この批判され、この叩かれているところで、どうしてかというと、この反数しないじゃないかということなんですね。でまあ、ここではいろいろ意見があるんですけれども、少なくともですね、ここで後で詳しく話しますが、第一などはこう見ている時にこのもぐもぐやっている姿ですね、でそういうものがもっと大事になってくるんですね。この見た目が大事になってきます。見ているもので、このウサギがこうもぐもぐしているというところなんですね。これが大事になってくるんです。そして次に8節ですけれども、豚もそうである。ひづめは分かれているが半数しないから、あなた方には汚れたものである。その肉を食べてはならない。その死体にも触れてはならない。でこの豚はひづめがあるんですけれども、そのままがっついて飲み込んでいくわけなんです。そのままこの地上にあるものが体内に入っていくわけなんですね。ですから食べてはいけない。そして9節、今度は水中の生き物について書いてあります。すべて水の中にいるもののうち、次のものあなた方は食べることができる。すべてヒレと鱗のあるものは食べることができる。でヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。水中にあるものは食べていいんですけれども、ヒレと鱗があるものなんです。魚ですね、あるものたくさんありますけれども、ないもの、タコとかイカとかですね、貝とかですね、そういうものは食べてはいけないわけですね。そして、今度は鳥です。すべて清い鳥は食べることができる。食べてはならないものはハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、 フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、このように書いています。これは、まあ、猛禽と呼ばれる類のものですね。この肉食であったりですね、そういうものは汚れているんだ、またはこのそうですね、そうですね、そういうものであるということです。そして次に、羽があって群生するものは全てあなたには汚れたものである。羽のある清いものはどれでも食べることができる。でこの19節の群生するものっていうのはですね、この張っているものとこう言い換えることもできます。でここで言っているのは昆虫なんですけれども、この羽があってもですね、こう張っているものですね、アリでもこう羽があって張っている、この飛び足、あ飛びますか、少しですけども飛びますね。だけども基本的にこの羽があって、この基本的に地面にこのいるものっていうんですかね、そういうものは汚れたもの。そしてこの羽のある、こう基本的に飛んでいるもの、蝶々、まあそうです。あと面白いのはレビ記を見るとですね、バッタ跳ねるものですね、そういうものは清いんですね。だけどもそうではないものは汚れているということなんです。でレビ記を見るともっと面白いのは、モグラとか地中にあるものはもう絶対に見嫌うべきものであるというふうに書かれています。でこれらはですね、よく衛生上の管理として語られていきます。実際に医学的に、衛生学的にここで語られていることは非常に有益であって、これのために、まあ、他のこの立法もそうなんですけれども、例えばこの女性がですね、この不浄の期間を持っているときにはこの休まなければいけないとかですね、この夫婦の関係を持ってはいけないとか、いろんなことがありますけども、それによってこのユダヤ民族がですね、この守られているっていう、そういう結果もあるわけなんですね。で実際にこれはとても良いこと、例えば豚もよく今は焼かなければいけないと言われて、あんまり食べるといけないものだと。ただですね、私はそれが主要なことだとは思っていないんですね。というのは立法の目的というのはもっと霊的なもので、書いてこの最初にはこの影であるんだ、実体はキリストにあるんだというふうに書かれています。でこれを結論から話しますと、これらの立法は私たちの清めについて書いてあるということです。私たちの霊と魂と体における清めが目で見える形でどのように行われていかなければいけないのかということが、この具体的にこの目に見える形で表していくために、イスラエルの民がその役目を担ったというふうに私は解釈しています。一つ一つを見ていきます。先ほどの蹄があるものは清いですね。そして反芻するものが清いんです。でここでですね、地上に生えているもの、地上にあるものですね、これそれについてはこの直接触れていないという原則を見出すことができます。足が直接地上に触れていない、食べ物が直接体の中にこの吸収されていかない、反芻しているわけですね。ここでこのそのまま受け入れていってないわけなんです。でこういう共通点が、水中もそうです。水に直接体が触れていないのが鱗とひれ、鱗があるものであります。そうではないものは水に直接触れているわけです。そしてこの鳥もこの猛禽類というのはこの肉を食べていきますわけですけれども、このそれも同じですね。そしてさっきのこの昆虫もそうですですね。空中に基本的に飛んでいるものとそうではないものというふうに分けていくことができるわけなんです。一言で言うと、地上に属するものから離れているかですね。その接触はしていても、その飲みこ、あのこのなんていうんですかね、この混じり合ってないっていうんですか、そういう動物ですね。だから大事なのは目に見えるところでそのようになっている動物が清くて、そうではない動物が汚れているという一つの原則を見出すんです。 で、これをこのイエス様が、何が汚れているかということについて話していますけれども、このマルコの7章に、まあ、有名なところですが、内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。で、このように汚すものが溢れているわけなんですけれども、他のこの世においてはこれらは当たり前のことですね。ちょっとキセルをやってもいい、盗みですね。で、人を憎んでもまあいいじゃないか、殺人ですね。そして貪欲、まあ、これはもうありきたりですね。そして欺きもそうですし、公職もそうですし、妬みもそちらも高い、みんなこのあるもの、それらは触れてはいけないですね。離れなければいけないということがわかります。そしてヤコブが地に属するもの、天に属するものの違いをこう話しています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心になるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみという意味に道へ行く引きがなく見せかけのないものです。木の実を結ばせる実は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。このように天に属するものであって、私たちは地にいるけれども地に属してはいないんだという、これが聖なるもの、聖なる民という特徴であるわけなんです。汚れたものから離れていなければならないという教えなわけなんですね。で、これが次の死んだものにもかかってくるんです。あなた方には自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたは町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのは良い。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神主の聖なる民であるですね。この自然に死んだものが、なんか汚いということではないわけなんですね。そうではなくて、この死というのは罪によってもたらされた呪いなわけなんです。ですね。ですから罪を象徴しているわけで、それに触れてはいけないわけなんですね。このようにして聖なる民ということをこの示していくわけなんです。で、私たちも同じなんです。光の子供として歩みなさい、むしろ暗闇の技を明らかにしなさいとエペソの手紙の5章に書いてあります。で、私たちはそのように、この異邦人が行う行いのうちに歩んではいけないんだ、不義から離れなければいけないんだ、そして光のうちに歩まなければいけない、愛のうちに歩まなければいけないんだということがここから分かってくるわけなんです。ここを分からないとですね、本当の意味で神様との愛の契約の中に歩むことはできないというところに戻ってくるわけなんですね。次に、子ヤギをその母の乳で煮てはならない。これは他のところにも出てきますけれども、面白いこの立法の箇所ですが、私は単純に動物に対する神の憐れみというふうに考えます。これは残酷であるということですね。まあ、これによって現代のユダヤ人は食事の時に酪農製品と肉製品を一緒に食べないようになっているんですね。食物規定の中で、例えば朝食にコーヒーにミルクを入れてですね、そしてソーセージを食べないんですね、一緒には。そのようなこのものがあります。で、私は中国に行って香港に行った時にですね、これは本当にユダヤ人住むのが大変だなとかって思いました。でもユダヤ人がいるんですね、この長教派、長教派じゃなくて正統派か超正統派のユダヤ人がですね、香港の中にいて往復住んでいけるなとかって思うんですけども、貿易都市ですからね、ユダヤ人もいるんですが、面白いのはイスラエルに行った時にですね、公衆チャイニーズレストランとって書いてあって、食物規定を行っている、この中華料理店っていうのがあったんですね。こんなのまずいだろうなとかって私は思いましたけれども、まあ、そういう形でこう分けているんですが、これはちょっと拡大解釈ですね。ここで言ってるのは単純にこう動物に対する憐れみを私は話していると思います。そして次に10分の1を捧げることについて書いてあります。あなたが種をまいて 畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前で、あなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1と、それに牛や羊のウイグを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶためにって書いてありますね。10分の1を捧げるですね。これもとても身近ですね。食事においてイスラエルの民は聖なる民であることを表さなければいけない。また収穫ですね。でこのことも本当に生活に密着したこと、これをこの10分の1を捧げて礼拝のために捧げていくという教えです。24節、もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。収穫物を携えて、エルサレムとかシロとかギルガル、まあ、時代によって違うんですけれども、こう本当に遠い道のりを歩いていくことはとても 大変ですね。ですからそのような人は10分の1をこの収穫物を売ってですね、そしてそれで得たこの金銭を携えて手に結びつけて、それで近くで牛やこの羊を購入し、そして礼拝を捧げるわけなんですね。で家族の者たちと共にこの喜びなさいとこの書いてあります。礼拝というのはですね、この国の税務署のようにですね、これ取り立てられる場では決してないわけですね。彼らもその捧げたものを喜んで食べているわけなんです。つまり私たちは礼拝というのが捧げることが大事な理由は交わりなんです。神道と御事の交わりであり、また互いの交わりなんです。自分が与えたものは自分に返ってくるんです。これはペテロも話しました、アナニアとサピラに。自分が与えたものはですね、もう自分のものではないかというふうにペテロは話していました。ですから私たちが捧げるのは、神様が何か足りないからとか、または教会が足りないからとか、そういうふうに、足りないからではない。それは異教の偶像の神なんです。何か使えられなければいけないような方では神様はないんですね。なんで捧げるのか、それでは私たちが、それは私たちが神様と交わり喜んでいくためなんです。でここが大事なんです。だ捧げるっていうのは自分のためなんです。そして、ここで喜びなさいとあります。そして次に、あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。ここにレビ人をないがしろにしてはならないとあります。ここではですね、彼らは主の方針に専念するために相続地が与えられていないわけなんですけれども、彼らはそういう意味で生活の糧がですねないわけなんです。だからでもないがしろにされがちな人たちですね。しかしそうではあってはならないというふうに神様は強調されています。でこれは新約聖書にも貫かれている教えであります。福音の働きに携わっている者たちを信徒たちが支えていかなければいけないことを何回も何回もパウロは話しています。ですからこれは本当にこの私たち教会の中でも同じ原則であるわけなんですね。3年の終わりごとにその年の10分の1を収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって、相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ち足りるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。 このようにですね、この貧し、収穫の10分の1礼拝のために捧げることのほかに、これ3年の終わりごとに、10分の1をこの捧げて、あの必要を与えていかなければいけないということであります。これも聖なる民の特徴であるということなんです。ですからクリスチャンも聖なる民として私たちは捧げていくものなんです。もう税金で十分取られているのに、なんで捧げるんですか。なんで捧げるんでしょう。聖なる民だからですよ。他の人たちとは区別されているわけなんです。クリスチャンだって言った時にですね、十分の一を捧げている人なんです、イコール。でここを知らなければいけません。ですからもう中畑さんとっても面白いなと思ったんですけど、こうね、教会にこう行かなかった期間の時にですね、どうやって神様に捧げればいいかわからないから、とにかく初めにこの所得が与えられた時に使う前にも封筒に入れて主を閉めてしまったというふうに話をされていましたけれども、あ、面白いなと思いました。これがクリスチャンなんですね。捧げる、10分の1を捧げていくということが、このクリスチャンが聖なる民であるゆえんなんだということを知っていく必要があります。次に15章です。ここでは貧しい人とか負債のある人、また奴隷の人々に対してイスラエル人がこう分け与えていくですね、また解放していくことについて書いてあります。7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。7年ごとに負債の免除をしなければ、借金ですね、借金を帳消しにしなければいけないということです。面白いのは外国人に対しては取り立てることはできるんですけれども、自分の民ですね、聖なる民であるイスラエルに対しては免除してあげなければいけない。なぜなら貧しい者がいてはいけないんだということであります。そして神様は約束を与えてくださって、そうすれば祝福されて豊かになることができるという約束です。でここで、なんでこういう教えがあるかということも、単に貧しい者に対する施しという以上のものがあると私は考えています。確かに新約聖書においてヤコブは貧しい人たちに施しをするということが、この教会に対して命じられていることということを明確にさせています。ですからこの原則は私たちにも当てはまるわけなんですけれども、ただこの負債を免除するという言葉、これはですね、新約聖書において罪を許すという言葉になっています。罪を犯すということは借金をするということです。ここをよく覚えておかなければいけません。罪を犯すということは借金をするということです。責任が伴うんです。返済しなければいけない、その通りを償わなければいけないものなんです。自分が 100万円借金したら100万円とその利子を払っていかなきゃいけない、そういう責任関係が伴う。うやむやじゃないんです。水に流すという日本語がありますけれども、そういうものは一切ない世界であるということを私たちは知らなければいけないんですね。罪から来る報酬は死です。この因果関係がはっきりとしているわけなんです。そして次5節、ただあなたはあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行わなければならない。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すがあなたは借りることはない。 またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。まあ、このように豊かにし貸して支配するというようなこのイスラエルが豊かになっていくということなんですね。まあ、このような話を聞くとですね、この今のこのなんていう強制とかですね、平等とかですね、迫害とかっていうことがこの悪い意味でこのもてはやされている今ですね、とても反感をこう持つような言葉です。他の国がこの自分の国を支配するなんてとんでもないことだと、それぞれに自決権があるではないかということを言いますけれども、でもよく考えてみてください。ある人がですね、豊かになって例えば何でもいいんですけれども、この相対的にですね、この力のある国がこの力のない国を支配していくということはありえるわけなんですね。これは虐げていくということではないわけです。そうではなくて、今ここで書いてあるように祝福を分け与えるという意味で影響力を与えていくということですね。でこれが支配という、これいい意味での支配なんですね。アダムは何を命じられましたか。地を支配しなさいということですね。管理し支配し祝福を分け与えていくということなんです。でこれはクリスチャンがそうなんですね。クリスチャンは全てのものから自由にされて神のみに依存する民なんです。ですからクリスチャンが、そのように、この何ですか、支配する立場にいるので、イエス様が再び戻って来られた時にはイエス様と共に支配する王と書かれていますけれども、そのような立場にいるわけなんですね。で7節ですが、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちでも、あなたの兄弟一人がもし貧しかったら、その兄弟に対、貧しい兄弟に対してあなたの心を閉ざしてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手に 彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。ですから、この負債の免除があるということでやはり貸すのを惜しんでしまうということがありえますよね。そういうことをしてはいけないということです。あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたといって貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないという与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。例えば1年目や2年目に貸し与えたのであれば、その借りた人はですね、返済する可能性が大きくなるわけですね。けれども例えば6年目に貸し与えたのであれば、7年目にはチャラになってしまいますから、この返済することがなくこのチャラになってしまうと、帳消しになってしまう。だから貸すのは嫌だなということにならないようにしなさいというふうに言っているわけなんです。必ず彼に与えなさい、また与えるとき心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。でこれはですね、この与えることに伴う祝福、未練を持って与えてはいけないんです。何か与えたのに、何かその与えた人に対して期待をしてはいけないんです。与えたらもうそのまま与えたんです。単純に与えなければいけないですね。それがこの聖書に、この新約聖書には書いてあります。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。このように国のうちから耐えることはないんだ、これは必然的ですね、現実ですね。ですから決してこの手を閉ざしてはいけない、開き続けていなければいけないんだということです。先ほどの話に戻りますが、この負債をしているということは罪を犯しているということであって、そして負債を免除するということは罪を許すということです。でこれで有名な箇所は1万タラントの借金をしているしもべの話です。これ英語読むと面白いですね。 この forgive っていうですね、許すという言葉が使われてます。帳消しというところがですね。でここで、このもう一つですね、15章の一節で7年の終わりごとにと書いてますね。この7という言葉は聖書の中で頻繁に出てくる言葉ですけれども、例えば天と地を神が創造されて6日で創造され、7年目に完成されたので休まれたということですけれども、これは神のご性質、御業が完成しているということを表すわけなんですね。ですからこのイエス様が十字架の上で完了したということは、贖いの御業が完了したということであります。でこの時に免除をしていく、つまり罪が許されるんだ、十字架によってこの罪が許されているんだということです。ですからあのマタイの福音書の18章の1万タラントの例えでは、しもべに対してその1万タラントをこの許す、この免除するということが行われていたわけであって、私たちの間にもその許しがなければいけないという教えなわけなんです。罪を誰かに犯して、そして和解して互いに許し合っていってですね、これ教会の中でこの敵意が全然ないとか無菌状態だっていうことはありえないんです。ここでも貧しいものっていうのは絶えないって書いてます。しかし免除していくんです、許していくんです。そしてこの敵意フリーって言ったらいいんでしょうかね。この今スモークフリーっていう言葉もありますけど、このタバコの煙がですね、フリーなところっていう意味のフリーですね、ないですね。そういうものになっていなければいけないんだということなんですね。これが、この教会の中で行われていなければいけない、負い目を持って生きている人があってはいけないんです。次には奴隷を自由にしなければいけないという話です。もしあなたの同胞ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。7年目に自由にさせるということは、出エジプト記の10回の後に語られた初めてのこの主の定めのところですね。21章に書いてあります。次に、彼を自由の身にしてやるときは何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。奴隷というのは何も所有しているものがないわけですから、自由にするときは自由人として生きることができるためのこの財産をあてがわなければ意味がないわけですね。また奴隷になってしまうわけですから、誰か他の主人の、ですからあてがっていかなければいけないということです。あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる。なんで奴隷を自由にしなければいけないかというと、エジプトの地であなたは奴隷だったんだということですね。ですから奴隷から解放されたのにまた奴隷の状態でいてはいけないということであります。でこの奴隷という言葉も、また贖い出しという言葉も新約聖書の中で罪との関係で語られているわけです。悪魔の奴隷になっていて罪の支配下の中にあるときに、この奴隷という言葉が使われています。けれどもイエス様が十字架につけられてよみがえられたので、私たちはもう、このキリストと共によみがえって、もう罪に従う必要がなく罪に対して死んでですね、自由にされたんです。ですから罪が許されただけではないんです、罪の力からも解放されたんです。これ分かりますか。次回神様、私はこんな本当にひどいことしてます、本当ごめんなさい、でもあなたが、許してくださいますから感謝します。神様ごめんなさい、こういう罪おかしいです、ああこうやってもどうやってもダメです、ああダメです。けれども命の御霊の原則が罪と死の法則から私たちを解放したのです。 というふうにパウロは8章の2節で見ています。この力です。御霊に導かれていくものが肉の行いをしなくても良い自由が与えられているんだということですね。私たちが聖なる民として生きているときにこのことは大事です。教会に来て一つは罪の許しがない、罪の許しが、なければいけない。そして各々が罪の力に支配されていない、御霊によって支配されているんだということが大切になっていくわけです。この御霊の力があるところですね、この罪の力、罪から解放されているというのが特徴になっていなければいけないわけなんですね。で次、そのものがあなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなのであなたのところから出て行きたくありませんというなら、あなたは切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷もそのよう同じようにしなければいけない。このようにですね、このもっといて奴隷となって仕えていきたいという人切りという教えです。彼を自由の身にしてやるときは厳しくしてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分あなたに使えたからである。あなたの神主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださる。奴隷を解放しなければいけないという教えですね。で次は遺言についての教えです。あなたの牛の群れや羊の群れに生まれたオスの遺言は皆あなたの神主に捧げなければならない。牛の遺言を使って働いてはならない。羊の遺言の毛を刈ってはならない。主が選ぶ場所であなたは家族と共に毎年あなたの神主の前でそれを食べなければならない。ここが大事ですね。神様は常に初めのものを与えるように命じておられるんです。ここ大事ですね。初めのものを与えるんです。アベルはどうでしたか？カインの捧げ物は受け入れられなくて、アベルの捧げ物は受け入れられたんです。で、その違いはですね、土地から出た作物と羊の生贄の違いだったんですけれども、そこにですね、遺言を捧げたって書いてあるんです。で、その他のところでも初物を捧げていく書いてますね。ここに初めてのものということが、この大事になってくるわけです。なんでかっていうと、なんで初めかっていうとですね、これ体験してみれば分かるんです。初めのものって一番大事なものですね。そうですね、銀行に給料が振り込まれた、現金ですか山崎さんは、給料振り込みですね、振り込まれたと。でそれを使いたいなとでですね、その振り込まれた時に一番使うものとして神様のものなんだと言った時に、その時にですね、自分が実際に神様を神としているか、主を神としているか、それとも自分の好きなものがあるかどうかっていうことが分かるリトマス紙になるわけなんです。他でもそうですよ。この朝起きた時にですね、何かいろんなことをやってですね、忘れちゃって、で、時間ができた、じゃあ祈ろうと言ってですね、こう祈り始めるのか、それとも、この朝にまず祈って、そして一日を始めていくのかどうかということですね。ここでも決まってきます。初めにすることっていうのは本当に大事にしているかどうかということであって、神様はいつもこの初めというものをこの尊ばれるわけなんですけれども、そこでですね、イエス・キリストはこの一人子、神様にとっての遺子だったわけです。神の一人子であるこの神がこのお捧げられたわけですけれども、コロサイ書の1章の15節以降を読みますとですね、イエス様御子が万物の前におられた初めの方であるって書いてあります。そしてこの方によって全てが作られて、この方のために全てのものが作られた。死者の復活においてもこの方が初めになった、初めの方、長子であったということですね。でここでモーセが遺言を働かせたり ウイゴの毛を刈り取ってはいけないということ、そしてウイゴを持って礼拝し家族と共に食べなさいということは、まさに巫女イエスキリストをないがしろにしないで礼拝の対象にしていきなさいということです。この方が教会の頭であり、この方との交わりを保つことが最も大事なんだよということです。これが聖なる神、聖なる国民であるゆえんなんですね。キリストを礼拝しているか、それとも礼拝していないか、それによってその人が聖なるものか聖なるものではないかが区別されていくわけです。ということで分かってきます。罪の許しがあって、罪の力の解放があって、そしてキリストが神となっている。これが、私たちが、他の人たちがですね、私たちを見て、あ、違うなということが分かる、教会が教会であるゆえんなんですね。これが大事であります。で、次見てみましょう。もしそれに欠陥があれば、足苗か盲目など何でもひどい欠陥があれば、あなたの神主にそれを生贄として捧げてはならない。あなたの町囲みのうちでそれを食べなければならない。汚れた人も清い人もカモシカやシカと同じようにそれを食べることができる。ただしその地を食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。このウイゴには欠陥があってはならない。どうするかというと、神様が受け入れるものは完全なものでなければいけないわけですね。ですから巫女イエス様のみがこの神様に受け入れられる完全な生贄だったわけです。このように惜しみなく奴隷を解放してウイゴを持って礼拝をして、また借金、負債を免除していくということが書かれていました。次にはですね、例年に行われる祭り、例祭ですね、について書いてあります。アビブの月を守り、あなたの神主に杉越の生贄を捧げなさい。アビブの月に あなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである。主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神主に捧げなさい。杉越の祭り、これが、このアビブの月とありますけど、今の3月下旬とか4月の初めとかですね、簡単なんですね。受難週と呼ばれているもの、イースターと呼ばれている時ですね。ただですね、このキリスト教における暦と、実際上ではキリスト教における暦とユダヤ教における暦が異なりますので、この暦的には杉越の祭りとこのイースターというのは今ずれてはいるんですね。でもそうではないはずなんですね。このアビブの月に始まるわけですね、行われるわけです。それと一緒にパン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない。あなたが急いでエジプトの国を出たからである。種なしのパン、イースト菌の入ってないパンを杉越の生贄をほふった次の日から7日間食べなければいけないわけですね。で、これ大体ワンセットに書かれています。種なしのパンの祝いと杉越の祭り、これがですね、このなんていうんですかね、同じものとしてですね、語られることがよくあります。一つの祭りとして語られる時がありますね。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである。ここにですね、杉越の祭りの目的が書かれています。エジプトから出た日を一生の間覚えていることです。で、これは出エジプト記の12章のところには永遠に守りなさいと書かれています。一回性のものではないんだと。この私があなたをこのエジプトから出して、で、航海を渡らせたということは、これは一回性のものではなくて永遠に思い出されていくもの、記念となっていくものなんだということなんです。それだけの影響、永遠までの影響を与えるものなんだということを話しているわけなんです。で、今ユダヤ人は現代でも杉越の祭りを守っているわけなんですけれども、私たちクリスチャン守っていないんですけど、実は守ってるんです。イエス様が杉越の食事をされているときに、その杉越の食事の中の出来事が実はあの聖餐式だったんですね。そしてこれが私の体です、私を覚えてこれを行いなさい、またこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。 そしてこの杉越の子羊は実はイエス様の永遠の犠牲をあらかじめ表していたものであって、そういう意味で永遠の贖い、ただ一度キリストが死なれたことによって私たちはこれ以上何もする必要がなくなった、完全な贖いが行われたということなんです。でこれを私を覚えてこれを行いなさい、ここに書いてますね。覚えて、覚えるためなんだと、記念なんですね。ですから私たちは常に主の死を告げ知らせ覚えていく民なんですね。イエス様が私たちのためになされたことを覚えていく、思い出していく民なんです。それでは次を読みましょう。7日間はパンダネがあなたの領土のどこにも見当たらないようにしなければならないですね。前のところには家の中にあってはいけないとありますけど、今度は領土がありますから領土にあってはいけないと書いてあります。また第一日目の夕方に生贄としてほくったその肉を朝まで残してはならない。ここではこの肉もですね、イエス様の十字架を表していて、イエス様の体を表していたので、これをその日のうちに食べなければいけないということであります。でパンダネはもちろん罪の象徴です。ですからイエス様が東から西が離れているようにその罪を離させてくださった、罪を取り除いてくださったということを表しているわけなんです。ですからもう徹底的に除かなければいけない、7日間それを行っていかなければいけないわけです。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたの町囲みのどれでもその中で杉越の生贄をほくることはできない。ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ぶその場所で夕方日の沈む頃あなたがエジプトから出た時刻に杉越の生贄をほくらなければならない。そしてあなたの神主が選ぶその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻っていきなさい。このように選ばれた場所で守っていかなければいけないんだということが書かれています。これ今どんどんほら約束の地においてということですから、選ばれた場所ということもずっと強調しているわけですね。モーセは6日間種を入れないパンを食べてはならない。7日目はあなたの神主への清めの集会である。どんな仕事もしてはいけない。ここでは安息日ですね。この安息日というか安息をしなければいけない、仕事をしてはいけないということです。次に行きます。7週間を数えなければならない。釜を立ちこに入れ始める時から7週間を数え始めなければならない。あなたの神主のために7週の祭りを行い、あなたの神主が賜る祝福に応じ進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。これを別名五旬節、ペンテコステと言います。杉越の祭りの時期には大麦の収穫が始まりますけれども、50日が経った時には小麦の収穫が始まります。その初めの収穫を主にお捧げするのがこの祭りであります。あなたはあなたの息子娘男女の奴隷あなたの町囲みにいるレビ人あなた方のうちの在留異国人みなしごやもめとともにあなたの神主の前であなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所で喜びなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを覚えこれらの掟を守り行いなさい。このように七種の教えも選ばれた場所で祝うわけなんですけれども、イエス様がよみがえられてから50日後に弟子たちがダビデの墓の上にある部屋で祈っていた時に聖霊が望まれて彼らに異言が与えられたわけです。あのペンテコステの日に御霊が下って来てくださったということがこの七種の祭りが示していることであります。ここで面白いのは異邦人たち在留異国人もですね共に祝わなければならないと書いてある通りに、コルネリオがですね異言を受け聖霊のバプテスマを受けてですね彼らもキリストの体の一部にされたわけなんですね。つまり私たちはイエス様の十字架を思い起こすだけの場所ではないんです。聖霊に満たされている場所なんです。聖霊が主権を持って聖霊が御心のままに動かれている場所であります。私たちが聖霊に満たされていなければいけないんです。イエス様が言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。 私を信じる者は聖書が言っている通りに人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。でここでよく私はこのアフターグローというですね集会、この聖霊の働きを待ち望む集会があるんですけども、この箇所が引用されて、この箇所は今のあなたに当てはまりますか。生ける水の川が腹から、これ腹なんですね、もともとの意味は腹から、この滝のようにですぐわーってですねこう湧き出ていますか。湧き出ていませんか。湧き出ていたら聖霊を受けているんです。湧き出ていなかったら受けていないんです。もちろん神聖はしてるんです、神聖は内側に住んでおられるんですけれども、聖霊のバプテスマを受けてないということになります。本当に大事です。これは本当に大事です。私たちが教会が教会として生きていくために、もちろん救いの喜びはあり、私たちのうちに神様は働きかけておれるんですけども、私たちを通してですね証をしていくために必要な力というのは、私たちのプログラムや私たちの努力やでは一切できないんですね。聖霊のバプテスマが必要なんですね。次に、あなたの内場とあなたの酒舟から鳥居が済んだとき、7日間狩り用の祭りをしなければならない。狩り用の祭りです。これ秋の祭りですね。イチジクやオリーブ、ブドウなどのすべての作物の収穫が終わるものですね。10月ぐらいですかねに行われます。この祭りの時にはあなたもあなたの息子娘男女の奴隷、あなたの町囲みにいるレビ人、在留異国人、みなしごやもみも共に喜びなさい。すべての人ですね、すべての人と共に喜びなさい。あなたの神主のために主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。すべての人が集まって大いに喜ぶ素晴らしい祭りなんです。この祭りがですね、イスラエルの民がアラノの生活をして仮を持って過ごしていたことを思い出す祭りなんですけども、イスラエルが無事に約束の地に導き入れられたことをですね言わんですね。でこれ予言的にはですね、仮用の祭りはイエス様が再び来られて神の国を建てられる時が現れているわけなんですね。私たちが御国を来たらせたまえと主に祈るように命じられていますけれども、御国を表しているわけです。すべての人がイエス様の祝福の中に預かっています。今は悪魔がこの世の神となっていますから、そうではありませんけれども、イエス様が王の王、主の主となられた時にはこのようにすべての人がですね呪いから解き放たれて、イエス様を崇め、イエス様に会って喜んでいく、そのような時になります。そこで聖なる民とは主イエス・キリストを思い起こし、その十字架による死を思い起こし、聖霊で満たされ、そしてイエスの再臨を待つということです。これが特徴になっていなければいけないわけです。私たちがここから離れているときに区別がなくなってきます。教会、キリスト教会がキリスト教会であるゆえんがなくなってくるわけですね。何か他の、なんていうの、サークルでもいいでしょうか。そういうふうになってしまう。または勉強会になってしまう。いろんなことがありえますけれども、そうなってしまうわけですね。聖なる国民で、区別された国民です。そして次に、あなたのうちの男子は皆年に3度種を入れないパンの祭り、7週の祭り、狩りの祭りの時、あなたの神主の選ぶ場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てきてはならない。あなたの神主が賜った祝福に応じてそれぞれの自分の捧げ物を持って出なければならない。このようにですね、男子は3度行かなければいけない、3度というかこの3つの祭りですね、行かなければいけないわけですね。そして次にモーセは町囲みにいる公正な裁判について話していきます。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたのすべての町囲みのうちにあなたの部族ごとに裁き司と司たちを任命しなければいけない。町囲みというのがあって、そこにですね裁判官がいるわけですね。彼らは正しい裁きを持って民を裁かなければいけない。あなたは裁きを負けてはならない。人を偏って見てはいけないですね。 で偏って見させる最も悪いものが賄賂です。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある者の目をくらませ正しい人の言い分を歪めるからである。正義をただ正義を追い求めなければならない。そうすればあなたは生きあなたの神主が与えようとしている血を自分の所有とすることができる。でこのように、正義を求めなければいけない。この裁判においてですね、他の箇所では貧しいからといってとか言ってもいけないんだと、飛んでいるからといってもいけないんだと、ね、貧しいからこの人は社会的な境遇が悪くてですね、だからこういう犯罪を犯してしまう。違うんですね。これよく言われることですね。なんか社会的な弱者とか何だかって言ってですね、何か犯罪を犯したらですね、精神的なこのものもありますけれども、そういうものをですねこうどんどんどんどん当てはめていってですね、そして本当は罰せられなければいけない人が罰せられないということが起こってくるわけですね。でもそれは聖書的な正義ではありません。聖書的な正義はどの人にも当てはめられていかなければいけないわけなんですね。まあ一番悪いのは賄賂ですけれども、取ってはいけないと言ってます。あなたが築くあなたの神主の祭壇のそばにどんな木の柱像も立ってはならない。あなたはあなたの神主の憎む石の柱を立ってはならない。まあ、当たり前のように聞こえますけれども、この祭壇があるところにですね、そばにですねこの偶像を作ってはいけないんだ、立ててはいけないんだって言ってるんですね。それはそうです。主が礼拝しその真ん中にいてくださる神です。その神のところに偶像を持ち込む、これ中心軸を失ってしまうことになりますから、それをしてはいけないわけです。このようにして主の聖なる民という題でこの話していっていきましたけれども、本当に最初のところでは生活に密着しているんだなということが分かっていただけたと思います。自分の財産、食事、そのような生活の中で行われていくもの、そして次は今度はもっとこの霊的なものですね、この罪の許しと、そして罪の力からの解放です。そして今あったように、このはキリストの救いの御業です。キリストの十字架による贖い、聖霊に今満たされていること、将来に対する希望、主の再臨の希望を大いに持っていること、ということがこの聖なる民なんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にまた私たちの心の内を吟味することができたことを感謝いたします。私も自分で教えながら自分に教えています。天のお父様、あなたは初物をこの喜ばれております。いや、初物を命じておられます。私たちが残りのもの、このサイドワークとして、この趣味としていく、していくものではなくて、中心としていくもの、初めに行っていくものであることを、どうぞ私たちが本当に生活をこのあなたの方法に調整し適用させていくことができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。